週刊日経トレンディ。
こんにちは、日経トレンディ発行人の渡辺敦美です。
こんにちは、構成担当の縫田貴史です。週刊日経トレンディ、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。
はい、2015年もね、残り数日となりましたね、はい。今年もね、1年ご愛聴ありがとうございました。今回はね、ゲストをお迎えして一冊の本をご紹介いたします。どうぞお楽しみに。週刊日経トレンディ、2015年最後の回はスタジオにゲストをお迎えしました。医療ジャーナリストの青木直美さんです。
こんにちは、青木直美です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの、本をお書きになった方をゲストにお迎えするのは8月の荒木由美子さん以来ですよね。
はい、
で、あの時は介護問題にどう立ち向かうかというご本を紹介したんですけれども、うん、はい、今回は医療ジャーナリストの青木さんにお話を伺ってもらいます。はい、青木さんは千葉県のご出身です。うん、2003年から講談社の月刊現代ですとか、うん、その別冊となるムック、うん、医師が勧める最高の名医プラス治る病院シリーズの取材、それから編集業務に参加されています。はい、2012年には衆議院議長とかを務めた与謝野薫さんの著書である全身がん政治家の取材と構成を担当されました。うん、それから中央公論、週刊現代、フライデーといったような雑誌でも執筆されています。はい、お医者さんと患者さんの双方にインタビューするスタイルで、最先端の治療現場から終末期医療に至るまで幅広く取材されているということなんですね。
はい、青木さんはね、ジャーナリストとして最初からこの医療関係のテーマというのを追いかけてこられたんですか？
いえ、全く違います。はい、そもそもスタートは、はい、アミューズメント関係の取材から入っています。はい、それは業界誌だったんですが、はいはいはい、やはり一般誌、たくさんの方が読んでくださる本をやりたいという気持ちがあって、ちょっと会社を移りまして、そこでいろんな媒体に触らせていただいたっていうところから入っているので、食であったりスポーツであったり、
いろんな
経済であったり、そうですね。
なるほど。
はい、まさか医療と自分でも思っておりました。
でもじゃあ、どういうきっかけでその医療というところになったんでしょうか？
はい、一つは、はい、身内が病んだということがございました。それと合わせて、たまたま講談社の月刊現代という媒体で、医療を専門にしているジャーナリストのお手伝いをする機会がありまして、そこから入ったというのが最初です。
なるほど。
こういう言い方をしてはいけないというのはあるんですけれども、青木さんってですね、見た目だけで見るとですね、どちらかというとキャンキャンとか、ビビとか、なんかそういうファッション誌の編集をされていらっしゃるような感じの、
確かにそうですね、
ね、おしゃれな感じの方なんですけれども、はいはい、例えば医師免許ですとか、看護師の資格をお持ちなわけではないですよね？
全くございません。
でもそういう人が医療について調べて、はい、さらに一般の方に分かりやすく伝えるっていうのは相当大変なことだと思うんですけれども。
そうですね、もうゼロというかマイナスからスタートしたような感じなので、最初は全く分からず入っておりますが、まあ、そのジャーナリストについて勉強を始めたというところがあったので、例えば10年前ですと今のようにホームページも充実していなかったんですよね、情報が。お医者さんの名前すら名字だけ、顔写真もない、治療方法についても書かれていないっていうところから、だんだん少しずつ病院のホームページも充実していったっていうのを自分でも見てきているので、なんでしょうね、一緒に自分も育ってきたというか、はい、そんな感じがあります。
ね、でもその実際インタビューしましょうってことになったとしても、何にもわからないまま行くわけにいかないじゃないですか。
そうですね、
最低限の、例えばこの病気だとこういう術式があるだとか、こういう治療法があるだとか、っていうのを全部叩き込んでから行かないといけないですよね。
でもそれは何の取材でも当たり前だと思っているので、
ただね、同じですけど、でもね、やっぱり医療とかそういう専門ジャンルって本当に難しいなって気はするんですよね。で、さらに先ほどね、その分かりやすく伝えるっていうのがすごいポイント、まあ、これ実はどれも同じなんですけど、専門的なもの、あるいは専門的なものほど分かりにくいじゃないですか、普通の人
だと。
だから本当に上手い方というのは、そういう難しいことを 自分の中で解釈して難しい言葉で書くのは簡単なんですけど、それを分かりやすく伝えるというのが一番の腕の見せ所なんですね。
ですよね。
でね、ちょっと意外だなと思ったのは、青木さんが記事を発表されている雑誌なんですけれどもね、なんとなくイメージとしてはその医療ジャーナリストの方が書く媒体としては、例えばお医者さんが読むようなね専門誌だとか、まあ一般消費者向けだったとしても、まあ、うちにもありますね、その日経ヘルスだったりとかね、はいはい、あるいは爽快とか安心といったような健康に、ね、特化した雑誌なのかなというふうに思うんですけれども、実際には週刊現代とかねフライデーといったような連載が多いですよね。なんかお考えがあるんでしょうか。
そうですね、うん、たまたまご縁がなかったっていうのが一つなんですけれどあとは幅広い方に読んでいただきたい、手に取ってほしいって言った時に、健康テーマにしている媒体ですと、もう読者がそこに興味を皆さん持たれている、はいはい、だけれどもそうではないこう幅広い総合的なテーマを扱っている媒体ですと、医療に興味がなくてもたまたま手に取ってくださるっていうことが生じるっていうところに一番魅力を感じたっていうことがあります。
で確かにね、その病気っていうのは誰の身の回りにも起こりうることなんですけども、はい、まあ、日頃からね健康問題に関心を持って情報を集めているっていうのはそんなに多くないですよね。
そうですね、うん、
で先日ねこの番組にお越しいただいた荒木由美子さんなんですけども、荒、はい、木さんも介護問題とか認知症の問題についてね、誰の身にも降りかかる可能性がある問題なのに、あまりにもね情報が少ないというふうにおっしゃってたんですよね。
はい、ある日突然病気って分かりますよね、はい、でそれで初めて慌てて情報を探し出すっていうのが皆さん普通だと思うんですよ。
本当ですね。
でそこで何を探していいか分からない、
そこさえも分からない、そうですね、
そこから始まるんですが、私自身もそうだった経験がありまして、はいはい、やはり身内が病んだっていうところで、
大きいですね、
はい、
それ
はね、病院探しも苦労しましたし、はい、治療法についてもどうしたらいいんだろうっていうところで、はいはい、そこをじゃあ同じような経験をしている人たちにどう情報として提供していくかっていう目線は常に外さないようにしてはいます。
なるほど。僕も去年母が癌になりまして、最初に癌になっちゃったっていう連絡を受けた時はもう驚きましたし、どこから手をつければいいのかっていうことすら分からなかったわけですよね。そのどういうお医者さんに診てもらえばいいのかだとか、あるいはそのどういう治療法を受けさせればいいのかっていうのは分からない。で、まあ、患者さん本人だけではなく周りの家族も分からないことが多くて、それがこうストレスだとか疲れにつながっていくところもあると思いますから、まあ、少なくともその総合的な雑誌、一般的な雑誌にこう記事が載っていたのをハッと思い出して、そういえばあの雑誌に何か書いてあったよなってこう思い出せる機会があるってなると、それだけでもだいぶ違ってきますよね。
そうですね、まあ、本当にその雑誌のそのいいところっていうものの一つは、やっぱりその雑誌っていうのをちゃんと取っておけるというようなところなんですね。そのあるいはそのアーカイブっていうところなんですよね、うん、で、まあ、最近本当にそういうアーカイブっていうものもそのネットっていうところになってきてはいますけれども、それでもやっぱりあの特集をこうあるっていうふうにね、こうパッと頭の中に思い浮かべて取り出してみるっていうようなね、そういうことができるっていうのはその雑誌の強みかもしれないですよね。
そうですね、まあ、そんな青木さんが先月角川から出版されたのが、がん最新治療に挑む15人の名医という5本ですね。こちらは写真週刊誌の連載をもとに、特にがんの最新医療に取り組む15人のお医者さんについて書かれています、
はい、でがんにねテーマを絞ったというのは、やはり誰もが抱えうる病気だからということなんでしょうか。
おっしゃる通りです、はい、あの連載自体はがんだけではなくて、例えば糖尿病であったり腰の病気であったりということで幅広く、あの掲載させていただいていたんですけれども、じゃあ一冊にまとめるときに、一番皆さん関心が高いのは何だろうって言ったときに、今2人に1人ががんになるっていう時代ですので、一番がんがいいんじゃないかっていうところから、この形に決まりました。
なるほど。この本ではね、単なる最新治療法の紹介だけではなくて、お医者さん自身の個人的な経歴だとか、その治療法によって起こる合併症、あるいは後遺症といったようなところにも力が入ってますよね、
よくあのお医者さん神の手とかゴッドハンドって言われますけれども、私はそういう感覚で見たことが一度もないんですね、やっぱり人が人を治すと思っているので、お医者さんも人間だっていうところを読者の方にも知っていただきたいと思ったのが一つと、あと治療したから 終わりっていうわけではない病気であるのががんだと思っているので、うん、実際治療してからその治療による後遺症で日々悩んだり苦しんだりっていう日常があるっていうのが患者さんの現実です、うん、でそこに触れている記事っていうのは意外と少ないんですよね。
そうですね、確かにそうですね、は
い、うん、なので実際そこをお医者さんがどういうふうに考えていてどんな苦労をしながら日々工夫をされているかっていうところをちょっと書き込んでみたいなと思いました、
うん、本当にそうですね。で、その自分とか家族にある日突然襲いかかってくる病というものに対してね、最善の手立てをするためには本当にこういう本はとても貴重ですよね。
いや、正直申し上げると、うん、自分が母のことでおたおたしてた時に、うんうん、この本があったらどれだけ助かっただろうってぐらい思いました、
はい、
そこで番組の後半ではこのがん最新治療に挑む15人の名医について著者である青木さんご自身に解説をいただきたいと思います。
はい、週刊日経トレンディ、今週は医療ジャーナリストの青木直美さんをお迎えしてお届けしています。
さて、青木さんのご本角川から先月出ましたがん最新治療に挑む15人の名医についてもう少しちょっと詳しく伺いたいんですけれども。
そうですよね、この本ではね、それぞれのお医者さんの実際の治療についてかなり具体的に書かれています。しかも手術中の、ね、写真がね、実際に手術室の中で撮影されてますよね。もうこれはですね、青木さんが実際に手術室に入ってらっしゃるということなんですよね。
はい、そうです。
じゃあ、 あのお医者さんみたいな格好して入るんですか。
そうです、そうです、はい、帽子をかぶってマスクもして、あの術着のような感じ の、 あの清潔なものを着せていただいて、
でもそれってよっぽどのことがない限りなかなか入れてもらえないですよね。
そうですね、やはりドクターとの信頼関係
ですよね。そこですよね、
はい、
どうやってドクターとの信頼は築いていくわけなんでしょうか。
普通の人間関係と一緒です
だからその最初に会った時からもちゃんと誠意を持って向き合って、はいはい、とことん話を掘り下げていって、うん、この人の取材に対してだったら自分の考えてることだとか、うん、伝えたいことっていうのをきちんと分かりやすく伝えてもらえるっていうふうに思ってもらわなくちゃいけないってことですもんね。
そうですね、あの特に媒体がちょっと特色があるものだったりしますと、はいはいはい、病院側であったりお医者さん側が少し抵抗感を持たれることも多いので、そこは非常に気を使います。
うん、その最初にコンタクトを取ってから、はい、実際に手術室の中で取材をするまでって、はい、どれぐらい時間かかるもんですか。まあ、そんな平均値なんてないんでしょうけど。
そうですね、あの何年もお付き合いがあるドクターもこの本の中ではあのご紹介しているんですけれども、うん、はい、もちろん初めてお目にかかったっていう方もいらっしゃいまして、うん、その場合はあの一度きちんとご挨拶に伺い、こういう感じの取材をさせていただきたいっていうお話をしながら雑談の中で、まあ、あの先生が今ご興味があることだったりお子さんの頃の話だったりということをちょっとお聞きして、そこからじゃあ具体的にどういう日程で進めましょうかっていう感じで始めるので、大体2週間かかるかかからないかくらいですかね。
なんかすごいなという感じなんですけど、しかもですね、あの本の中で紹介されている15人のお医者様なんですけども、その読んでみるといわゆるその学会の権威みたいな方ばかりということではなくて、うん、むしろその本当に最前線の現場で腕を振るっていらっしゃる方ばっかりなんですよね、うんうん、なので手術の数、今まで何回手術をしましたみたいなのが、うん、どの先生も凄まじい回数だったりするんですけれども、
だから本当にこういう先生こそあまり情報がないっていうのも事実なんですよね。
ですよね、
う
ん、マスコミ取材に応対してる暇がないという感じだと思うんですけど、ね、はい、どうやって探してくるんですか。企業秘密ですか、そこは。
そうですね
まあそこはね、多分独特の技があるんだと思うんですけど、
そこがね腕の見せ所ですからね。
で、すっごい面白いのがですね、うん、例えばダヴィンチ手術と呼ばれるロボットを使った手術ですとか、はい、あとですね、電気メスがついた胃カメラを飲んでがんを切除するっていう ESD、
はい、
それからですね、高精度の放射線治療であるトゥルービームといったようなですね、こう耳慣れない治療法が出てくるんですけれども、うんうん、読んでみるとですね、その お医者様の技術もさることながら、それを支えるテクノロジーが本当にすごいことになってるんですよ、うん、特に驚いたのがですね、うん、この番組で時々話題にするプロジェクションマッピング、はい、これを使って、うん、はい、患者さんの体に投影して手術の情報を映し出すだとか、 3D プリンターを使って、うん、その内臓の形を作ってみて、うん、それを治療に役立てるって言ったようなことまであるんですよ。
いやでもね、実はね、例えば 3D プリンターっていうのがようやく我々 その一般消費者のところに出てきましたけど、こういうそのロボット技術にしても 3D プリンターにしても、例えばプロジェクションマッピングにしても、こういったものっていうのは一番はまずこの医療現場なんですね、うん、で私もその実は何年前ですかね、こう先端医療っていうのを日経トレンディで、ね、扱うっていうことで取材して回ったことがあるんですね。でその時もかなりそういう技術っていうものにこう驚いて、痛くなくて、あるいは患者さんの負担が少なくなるようなものがあるんですけど、これを見るとね、本当にそこから先もまたものすごい格段に進歩していてっていうのを実感しますね。
そのなんとなく、はい、知っている治療法っていう、その本当に一般的なところからすると、はい、なんかもう SF 映画のような。
本当です ね、 ね、
でも例えばそのレボットを使った手術っていうのっていうのは、簡単にちょっと皆さんに分かりやすくご紹介していただけますか。
は
い、
腹腔鏡手術っていうのはもう今皆さんお分かりになるでしょうか。
はい、
う
ね、開
かない
穴を、はい、パックリ開け
ないで、はい、小さな穴でっていうことですよね、はい、それが本当に負担がねすごく少なくて済むっていうやつですよね、
は
い、
でその穴を開けることは変わらないんですが、はいはい、そこにこう差し込んだ器具というのを、はい、腹腔鏡手術はドクター人間が動かします、はい、ます、ね、それをロボットのアームが代わりにやってくれるっていう治療法ですね。
はいはいはい、
でしかもその両手、左手と右手で操作しつつ、はい、その足のペダルでこうメスを持ち帰るような動きをしたりするんですよね。でモニターに拡大された患部をスタッフみんなでこうやって見ながら、何ミクロンっていう膜にこう触れるとか触れないとかっていうようなことをやったりするって書いてあってですね、単純にテクノロジーの話として読んでも
面白い、
めちゃくちゃ面白かったんですよね。
でもその本当に、でも実際その一番最初におっしゃったすごくその人だっていうところですよね。だからそのどんな技術が進歩してもっていうところあると思うんですよね。そのロボットっていうものをやっぱり駆使する側の先生ですよね、そこがやっぱ重要になってくるわけですよね。
もちろんです。結局扱っているのは人なの、人間なの で、ね、はいはい、どんなに機械が進歩しても、うん、その技術を使いこなせるだけの人がいない限りは、
うんうん、そうですよね、
宝の持ち腐れになってしまうというところがあるので、
はいはいはい、
そうですね、初めて見た時は私も不思議な感じがしました、はい、手術台から離れた場所にそのドクターが操作する場所はあるので、
はいはいはいはい、
なんだろうこれっていう感じが、
ね、
はい、
でもそれでも本当に1ミリ単位どころじゃない話じゃないですよね。もうそういう
ミ
クロン単位で違わないように言ってね、
はい、
そういうことですもんね。
今まさに結局は人だというふうに青木さんもおっしゃってましたけれども、うん、後書きの中で、うん、医療の原点となる手当の心、うん、ということについて触れていらっしゃいますけれども、 それは技術だけではなくって、はい、患者さんの一人一人の状況だとか、うん、感情だとかに合わせて、はい、その治療法とかそういったものを常に考え続けるっていうところにもつながってくると思うんですよね。実際ですね、本の中で QOL、うん、はい、クオリティオブライフという言葉がよく出てきてますよね。これもその患者さんとかそのご家族にとってはとても大事なことですよね。
おっしゃる通り、もちろんです、うん、結局手術をしたからしょうがないっていうふうに昔は考えられていたところが、でも実際日常に戻ってみると元のように動きたい、うん、はい、生活したいって思いが患者さんは皆さんお持ちになるところなので、そこにどうやったら近づけられるかっていうのをお医者さん側も苦心してますし、患者さんたちもそこを求めて何とかしてほしいっていうことで、まあ患者会で活動したいっていうことがあるのが今の世の中なので、ちょっと変わってきたなっていう印象は受けています。
先ほど冒頭でご紹介した全身がん政治家をまあお書きになった与謝野薫さん、39歳の時からずっともう何箇所もがんになっていらっしゃる方なんですけど、喉のがんになってしまって、はい、まあ、結果的に声を失ったと、なんですけど、その声を取り戻すために3つぐらい技術があるんですって、でそれを実際にお医者様と与謝野さんが対話しながら、じゃあこれでいこうって決めて声を取り戻したみたいな話とかもあって、もう声なくなっちゃったらしょうがないよねぐらいで僕らはなんとなく思っちゃってたりするんだけど、実は この治療法じゃなくて僕はこっちがいいんだって思うことすらある、うん、でそこにきちんと対話が必要だっていうのこそ手当の心っていうのに近づいていくんだろうなっていう気がしましたね、
う
ん、
そうですね、 QOL、 その生活の質を上げる治療法があるっていうことをぜひ知ってほしいっていう思いもあって、うん、今回あのこの本の中にも収録したんですけれども、はいはいはいはい、やっぱり声を失ってしまうっていうのは、うん、ものすごく生活の中で違和感、うん、苦痛、苦しみを伴うことなので、うんうんはい、その簡単な治療法なんですけれども、うん、声質はちょっと変わっても自分で発声できる喜びっていうのを患者さんたちが得ている現実を目の当たりにした時に、これはぜひたくさんの方に知ってほしいっていう思いを本当に持ちました。
なるほど、まあ、本当にその通りですよね。QOL の、まあ、大事さっていうところで伺いましたけれども、この本を出されるにあたって他にもね、こういうふうなことを伝えたいっていうことがあるかと思うんですが、それはどういったところでしょうか。はい、
そうですね、はい、あのもちろん患者さんご家族に読んでいただきたいっていう思いが一番ですけれども、うんはいはい、もう一つは、うん、これから医師になろうと目指している方々、はいはい、もしくは今もうすでに勉強中で、うん、その進路をどうしよう、専門を何にしようっていうふうに悩んでいる方々にも、はいはいはい、ぜひ読んでいただきたい、うん、こういう思いを持って治療しているっていう現実を知ることで、うん、より自分の将来も明確になったりとか、はい、新たな興味が生まれるっていうことができると思うので、はい
は
い、
確かにね、本当にその通りですよね。これからになっていく方々に本当に現場でこれだけこう研究して自分のその全神経を傾けて命を救ってらっしゃる方々がいるっていうことを知るのはものすごく重要なことですよね。
誰に対してもその大事な本になるのかなという感じはしますね。
はい、あのがんって言ってもね、はい、本当にそれぞれ違うじゃないですか。例えば大腸がんもあれば、はい、肝臓とかね、それこそ女性だったら乳がんとかもありますよね、はい、でそういうようなところで、はい、こうそれぞれそう先端技術っていうのがあるかと思うんですけど、主だったもの、先ほどちょっとロボットの話ありましたけども、はい、例えばどういうものがあるんでしょうか。
そうですね、ロボット手術に関しましては、うん、今保険が通っているのは前立腺がんだけなんですね、はいはいはいはい、ただ研究自体は非常に進んでいて、はいはいはい、前立腺がんに限らず、うん、大腸がんもそうですし、婦人科がんもそうですし、はいはいはい、まあ、食道がん、胃がん、うん、肺がんに取り組んでらっしゃるドクターもいらっしゃるっていう感じです。で、あとは放射線治療に関しては、うん、サイバーナイフという、はいはい、ピンポイントで当てるっていう治療法があるんですけれども、はいはいはい、以前は頭を中心に行われていたものだったんですけれども、それが適用が広がりまして、お腹の方にも使えるようになってるんですね、うん、
なるほど。私が取材した時は頭だけでしたね。
あ、そうですか、はいはい、それがだから肝臓ですとか肺にも今使えるようになっていて、はいはい、もちろんそれは大きさがいろいろ細かい基準はあるんですけれども、はい、
なるほどね。だからそういう意味で言うと本当にこう今ね、先端のそのものの治療法っていうのは何なのかとかっていうのは知っておくことは本当に大事ですよね。
いや、本当そう思います、うん、あのがんの治療に対するイメージって結構曖昧なわけですよ、うん、大きな手術だとか、うん、放射線治療だとか、うん、抗がん剤治療っていったら本当にざっくりとした知識しかなかったんですけど、うん、これ読んだ時にですね、もし自分がこの部位が癌になってしまった場合、この治療法で治してほしいなって思うことっていうのがありました、うん、僕は特にやっぱ思ったのはサイバーナイフでしたけどね。
実はね、私も個人的なことを言うと、父親がで大腸がん、肝臓がん、そして前立腺がんっていうところをずっと経験してるので、まあ、間近に見てるんですけど、でもね、それでもその身近に降りかかったとしても、それでもやっぱり情報って本当難しいんですよ。で、今まあ本当にあの時にもっともっと勉強して、もっともっと知識とかね、あのしとけばよかったなっていう思うこといっぱいあるんですけど、でもやっぱり例えば地方にいたりとかすると、はい、やっぱり地方で結局そのある程度裕福な方だったらばすごい違うところにね、こう行ってっていうふうなことできると思うんですけど、やっぱり今地方の方々っていうのは一番近い病院だったりとかっていうようなところになりがちじゃないですか。で、私の地方も、まあ、まさしくそうだったんですけど、ただそれにしてもやっぱりその情報っていうものをこうあまりにも自分で、ね、なさすぎたなっていう風な気がしていて、でしかも信頼できる情報がどれなのかっていうのが今もう本当にいろんな情報ありますけど分かんないじゃないですか、うん、でこういう本を先に本当に読んどけばよかったなっていうのは本当に自分で実感しますね。
うん、あの渡辺さんが言われたように、はい、 やっぱり地方に住んでいて同じ治療が受けられないんだろうかって思われる方はたくさんいらっしゃると思ったので、この本の巻末に、はい、全国で同じ治療それに近いものが受けられるっていうリストをつけました。ただ一つ注意していただきたいのは、その治療法を受けたいからといって全ての方が受けられるとは限らない、まず自分の病気がどの段階にあるかっていうのをきちんと理解していただかないとっていうところがやっぱり抜けがちなんですよね。
本当にそうだと思います。だからそれぞれの人によって、例えば抱えている状況、あるいはその病状も違いますし、環境も違いますしっていうところがあるので、自分にとってねぴったりっていうかなものは何なのかっていうところを、あるいはご家族がねそういうのを親身になって探すっていうようなことはすごく重要ですよね。
そうですね、
ぜひですね手に取っていただいて、ちょっとね最初の一章だけ読んでみても、どれぐらい力の入った取材かっていうのが分かりますし、先ほど申し上げましたけれどもびっくりするようなテクノロジーの話とかも出てきて、大変面白いので読んでいただければと思います、ということで今回の週刊日経トレンディは、先月がん最新治療に挑む15人の名医という5本を角川からリリースされました医療ジャーナリストの青木直美さんを迎えしてお届けしました。青木さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
赤坊主チェック
日夜最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ編集部、その最前線で駆け回っている旗坊さんが今週一番気になるものは何ということで旗坊さんを迎えしてお届けします。こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今回ご紹介いただくアイテムは何でしょう。
はい、2016年のトレンドにさらになるんじゃないかなというようなちょっと意味合いもあって予測っぽい感じもあるんですけども、と言いながらもすでにもう流行ってるんですけども、ビーントゥーバーというですね、
ビーントゥーバー、
チョコレートなんです。
チョコレートですか。
はい、
へえ。
トレンディーでも15年の予測でちらっと触れてるくらいに前からある動きなんですけれども、カカオ豆の選別から仕入れ、焙煎、粉砕、そしてチョコレートの製造までを全てチョコレートを作る製造者が自分で行うというような、豆ビーンからバーにするまでという、
それでビーントゥーバーと、なんとなくコーヒーのサードウェーブを彷彿させるような感じですね。
そうですね、はい、まさにそれでして、アメリカでは、元サードウェーブの流れと同じように同時に動いていてですね、名店が結構増えてるんですけども、サードウェーブが一気に今年は広がったんですけども、ビントゥーバーの方はじわじわ広がってまして、それが16年ちょっとさらに拡大しそうだなという、百貨店の伊勢丹が毎年チョコレートのですね最新トレンドを扱う
やってますね、
サロンデュースショコラというですね、イベントをやってるんですけども、こちらの事前の発表会をですね、ちょっと見学に行ってきたんですけども、このビントゥーバーコーナーがものすごい拡大してまして、
そういうコーナーがあるんですね。
参加企業の中でそのビントゥーバーの製品を商品をですね、集めたコーナーがあったんですけども、もうありとあらゆるところからですね、例えばハワイ生まれのビントゥーバーチョコレートだったり、ですとか、あと片岡武さんが取り扱いを開始するですとか、日本のショコラティの方もビントゥーバーチョコレートを手掛けるのを始めましたみたいな、もうありとあらゆるところから出ていくわけです。さらには2月に、サンフランシスコのですね、もうこのビントゥーバーの代表的なお店の一つのダンデライオンチョコレートというところが海外初進出で、蔵前に1号店をオープンすると。
蔵前ですか。
渋いところですよ ね、
そうですね。でもサードウェーブと
確かに、
流れも清澄白河
でしたね。
やはり処理をいろいろするので、ある程度スペースを確保するということで、おそらくここになったんじゃないかなと、これから取材ぜひできればしたいなと思ってるんですけども、ということで、こちらのビントゥーバーはとても拡大しそうだなという感じでございます。
いや本当にね、今年から、来年にかけての流れの一つで、コーヒーでもありましたけどもね、同じようにちょっと上質な生活とかちょっと上質っていうものの中の流れですよね、これというとね、
このサロンデュショコラですね、うん、イベントの形式なのでずっとやってるわけではないんですけども、うんうんうん、東京は1月27から31で、うん、新宿エネスビルで開催され、はい、同時さらにその後全国の三越伊勢丹で数箇所でですね、うん、開催されますので、うん、足運んでいただければあの珍しいビントゥーバーのチョコレートが買うことできると思いますので、
うんうん、そうですね、
バレンタイン前でもありますのでちょっと洒落たものをもし女性の方は選んでみてもいいんじゃないかなと。
確かにこの流れは注目です ね, ですね。
いやちょっと僕も食べてみたいです、はい、さあそれではハタボーズスコアに参りましょう。このビーントゥーバーのチョコレートのホニャララ度を10点満点でお願いします。
またまた意識高い度10点で
短いけど使い回しですよね、それね先週もね、うん、ということでハタボーズチェック、来週も、日経トレンディ編集部員の方の気になる商品をお届けします。今回ご紹介したのはチョコレートの新しいトレンドビーントゥーバーでした。ハタボーさんありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の週刊日経トレンディいかがでしたでしょうか。すぐに使える旬なキーワードを来年もお届けしてまいります、はい、ということで、うん、ね、あの最後ゲスト会だったわけですけれども、はいはいはい、本当にね読んでて最初なんとなくどんな本なのかなぐらいで読み始めたんですけど、うん、結構一気に読み切っちゃいましたね、うん、すっごい面白かったです。
この番組で、ね、取り上げる理由っていうのはいろいろあるんですけれども、やはり一つがんっていうのが、まあ、皆さんその最近、ね、身近なあの芸能人の方々もそういうふうなことでいろいろ話題になってたりするじゃないですか。でそれをきっかけに皆さんどうなんだろうって考えられる方もいらっしゃると思うんですよ。でそういう意味で言うとがんっていうのは本当に誰もがそこに、例えば自分の親もそうですし自分自身もかかりる問題だということで、本当にこういう情報とかね勉強することが改めて大事だなというふうに思いましたね。
そうですね、
はい、週刊日経トレンディ、それではまた来年、お相手は渡辺敦美と
縫隆でした。
皆様良いお年をお迎えください。
お迎えください。